元文社と講座6月の部を始めさせていただきます。今回は、勤め場所の不審が終わりまして、そしてお勤めによります強制というんですか、匂いがけ不況がどんどんどんどんと、これはもう今想像できないくらい、この近在はですね、三日浦歌の声がずっとお屋敷に来るのに歌ってくるというような状態で、そしてお勤めを学ぶ人たちで遺産で、どんどんと伸びていったということが各校舎の校元たちの間に伝えられた話で、はっきりしてるんですね。だから校本教祖連などではですね、その後に、その場所の不審の直前に山中忠一さんが入信し、その奥さんの弟である山田良次郎が針ヶ部市長事件の時にですね、初めて親様に接すると、まあその場所の不審の時に、何かお祝いのものを持ってきて、そしてお屋敷でもって転んだその記憶があるなんて言っておりますけれども、実際には針ヶ部市長事件の慶応元年に山田良次郎が初めて入信すると、そしてその後も守谷筑前という、まあ神職大和一国神職取締りと本には称してるんですが、書いて残された守谷神社の系図とか守谷神社の文書を調べますと、大和一国ではなくしてあの地域なんですね。で、よく調べますと、その前に安土村に来た古川豊後守が法隆寺とかですね、内松、安土村地域の、まあ、吉田寺任官僚の下役であったと。そしてこちらの方がですね、守谷筑前の守谷神社の担当というように、大和一国を分割して何人かの吉田神道の、神職がですね、分けて、まあ、いわば吉田神道風に統治していたということが、系図などを調べますと、まあ、系図というのは非常に正確に書いてありますから、各家ので、守谷神社の系図まで見せていただいて、一部コピーも取らせていただいて、私は言ってますん でそういうふうにして、ああっていうふうに分かったんですが、守谷筑前が筑前の神が、慶応元年に大和神社事件というのが、実は元治元年11月に起こったんじゃなくて、慶応元年11月17日の日付で詫び状が出ていると。これは新柱家、昔は官庁家古文書というふうに扱われていたんですが、それが戦後復元という雑誌を二大新柱さんが出しまして、その文書が表に出て初めて慶応元年11月11日に詫び状が出ているということが確認されまして、元治元年の建前の翌日なんていう、そういう作り話がですね、解きにくくなったと。まあ、これは二大新柱さんが、これからの教祖で嘘があったらどんなに飾って受けよく書いても嘘がみんなの心を離すという判断で、嘘のない教祖でにしなければこれからは持たんというのが二大新柱さんの方針で、そうして復元という雑誌が出されたわけです。でもそういうのが出ましてから、まあ、事実が調べれば分かりやすくなってきた。で、まあ、それに基づいて、人の文書跡保存会からですね、 森谷神社に再三お伺いいたしまして、まあ、しまいには古閑さんの免許証とかですね、これはもう私が直じゃない会員さんが行って話をこれつけて、まあ、成功したんですが、系図のコピーなんかは私が直に神主さんに取ってもらっていただいてくるというふうに確認を進めた結果、非常に重大なことですから、総和省の建前の翌日に親松神社事件が起こってですね、そして熱心家がみんな落ちてしまって、人もいない金もないところを伊蔵さんが仕上げたというのと、いやそれは事実は違うと、で違うと言ってその日付をきちんとそういう記録に基づいて並べますと、勤め場所の普請はその年のうちに順調に仕上がって非常に盛大にみんな遺産だと。そしてその盛大なのが今度部下協会で、部下協会ではないんですけれども、協会って制度ないんですが、今でいう部下協会第1号の形で校舎が寄ったのが針ヶ別所なんですね。もう天輪王になって人助けするという親様のこの教えが、今まで天輪王の信仰というのはうんとあったわけです。まず天皇家の輪王勘定という即位の式が、大日如来の姿で表す天輪将王になりきって、何十を助けてみんなの喜ぶ世界を作る天輪将王になりきって天皇の位につくという輪王勘定というのがですね、ずっと後醍醐天皇なんかその大日如来の格好でもってちゃんと姿まで残ってるんですね。でそういうふうに、もう桓武天皇に天輪王教五冠を最澄が捧げて以来、天皇家の理想的な姿が天輪女王であると言って、天輪王になって人助けすると誓って天皇の位につくっていうのがずっと続いてきましたから、天皇家の信仰というものが、天輪王の信仰というものと密接に絡んでいる、大日如来と絡んでいるということでもって天輪王は知っていたんですけれども、親様はその天輪輪王勘定の姿勢ですね、天輪王になって人助けする、これは偉大なる帝王が誓う言葉を、本何でもない借景の女が庶民でもこの心で通ることが一番家の理想であり本人の喜びであるというふうに宣言したわけです。それで本何でもない借景の女、三島の枝村という地域で本何でもない借景の女が唱えても素晴らしい谷層せり上げの喜びで世界の親と仰がれる素晴らしい人間、喜びをもたらすのがこのお勤めの真理を理解し身につけることであると、こういうふうに教えたわけです。でそれが南無天輪王という、南無にこの2種類あるわけですね。でそういうふうにこう分かれているというのが天皇神道と、まあ、そういう今までの密教系の密接な関係であったわけです。でそういうのが針ヶ別所でこの伝わりまして、で針ヶ別所で人が集まってきますと、ちょっと様子が変わってくるわけです。というのは安土村で親様をお助けした時も、古川文の神という吉田神技官僚と、それから興福寺の金剛院の祈祷部門の坊さんとか連れ立ってどっちの許可を受けたんだと文句を言いに来るわけです。それでまあ、親様のは祈祷なんかではないと真理を教えて、そして矛盾がなくなってそれで助かるんであって祈祷なんかではないというのに論破されまして、それでも人集めの許可という形で許可を取ってもらいたいということから、古閑さん名義の免許証が、まあ、 許可が出るという形になる。それじゃあこの免許証に基づいて勤め場所を作りましょうと、と言って勤め場所ができたわけです。でその勤め場所を作る前の許可証というのがですね、これだったわけですね、でこれは非常に重要なのは、これ先月の復習なわけで、非常に重要なのは、そんなことはやってないと、強制団のすり替えなんかやってないという人たちも本部の中にいるわけですけれども、これが出てきたことで、実は、まあ親元神社事件というのは、親元神社の神職が本籍たちを咎めたんではなくして、親元神社は知らないのに、親元神社の境内で守谷筑前がその場所を借りて、守谷筑前が咎めたということにして、親元神社の関係なしに事件を起こして、小官さんの免許証を取り上げたと。これは非常に大きな力を持っているということで、小官さんの免許証を守谷筑前の神が取り上げまして、そして、親様の権限を秀司が代わって取って、自分に都合よく動くならば秀司の名義でもって免許証を取ってやると、こういうふうな、話に秀司さんが うかつというより、財産潰してですね、妹もそのために夫婦別れしてしまって、そして母屋も自分の不始末で売って、お母さんと妹にまさに世話になって暮らしているという劣等感の塊になっていた秀司さんが、自分が頭を上げて偉い者として通れるならば山沢さんの言う通りになりましょうと言って、親様に対抗するということをやってしまったということが、これはっきり順番、事件が起こった日付で追いますと事実が知れてしまいますと。日付を変更して守谷筑前が取りなしして助けたんだという話に今の興奮競争ではなっているわけです。それが日付をきちんと追うと、守谷筑前が事件を起こして秀司に有利にして、親様と小雁さんの布教ができないようにしたという、このことがはっきりするので、これは大変に重要なことになってしまったわけです。でこのことが分かりませんと、お道の歴史は分かんない。で簡単に言えば、そして、これだけでも簡単、あまり簡単じゃないんですけれども、元治元年の勤め場所の不審、慶応元年の有賀別所で校舎がうんとできたと。そしてその有賀別所で、親様のところでさえ、お屋敷でさえ、守谷筑前じゃない古川文豪の神の斡旋で許可を取るか、または興福寺の金剛院の、部下の校舎だということにすればできるわけですね。それでこの天理よりも有賀別所というのは奈良に近いんです。ですから吉田神技官僚京都の許可よりも奈良興福寺の金剛院の配下になった方が手っ取り早いと。で金剛院が、吉田神技官僚の人が行かないで金剛院だけが行って、うちの出張所みたいに人集めの許可を与えようということで校舎ができるわけです。金剛院の配下になったからけしからんなんて、こんなことは言えないんですよ。お屋敷でさえ吉田神道の吉田神技官僚の配下許可を受けてるんですから。ですから有賀別所の今井信次郎さんという人が興福寺の配下になっても当時としては当たり前のことなんですね。でそれは当たり前なんですけれども、興福寺の天輪王に接し方は、初めの天輪王になって人助けするという 姿勢から崩れてるわけです。それから興福寺だけじゃない、あの坪坂寺でもですね、それから大宮神社の神宮寺のあそこ平等寺っていうのがあるんですね。それから長岳寺、あの親元神社 の長岳寺でもみんな天領曼荼羅があるわけです。ここの向こうの省略寺でも奈良との間でも天領曼荼羅持ってるんです。ところがその天領曼荼羅に対する信仰がこの長い間に天領になって人助けするという姿勢を最初から持っていないところもあったと思うんです。特に天領曼荼羅を星曼荼羅の形で拝んでいるところは最初から拝み祈祷だった。ご利益を、ね、星に願いをかけるであったんです。で一時近隣という坪坂寺とかですね、法隆寺は両方持ってるんですね。法隆寺は天領になって人助けするという曼荼羅も、天領にお願いかけて助けてもらうという曼荼羅も両方あるんです。で、まあ、そこいら見ますとだんだんと堕落していったのか、初めから拝み祈祷のでやったお寺もあるのか、それはまちまちですけれども、今井信次郎さんが配下になった時の興福寺金剛院では拝み祈祷になっていたわけです。助ける神があるならば助けてもらおうという、ひたすら南無阿弥陀仏の代わりに南無天輪を唱えて助けてもいただきたいというご利益を願う信仰に、針ヶ別所の校舎が落ちてしまった。それで親様の周辺では十二下りの手踊りを夜知るどんちゃんと勤めすると歌われるようにですね、やっている各校舎から三日浦歌を教えていただいた三日浦歌をもう金国流の字でもって書いてですね、まあ大抵書いたのは人に伝える時なんで、自分が覚える時は言葉で覚えて歌歌って、で歌と手振り両方覚えないと、これあの歌だけ覚えるってこれも難しい、手振りだけ覚えるはできないと。そう歌いながらこの一江戸村、一の本、仙台村、こっちの方から行く、またあの山の方からもその行くが持って、親様のところには親様のところには寄っていくわけです。ところが五里離れてます。五里って言っても今だともうちょっと近いんですけれども、昔こうやって行きますから、一日校庭離れている針ヶ別所では、興福寺の影響ですと天輪王におすがりして助けてもらうと。経文読んで真理通りに生きるという仏教もあれば、仏様の名前をひたすら唱えて、まあ、本当は仏の精神を念ずるという念仏だったのを、お念仏を唱えてご利益願うという信仰に、まあ、長い間に落ちている。それと同じように南無天輪王という信仰も、南無天輪王と唱えてご利益もらうという信仰に興福寺は落ちていたわけです。でその配下ですから、どうしても今井信次郎さんのところはお手入れの練習を二の次にして、ひたすら南無天輪王と繰り返し唱えてご支援いただきたいという形式になってしまっているんです。で最初の部下教会がそういうことでは、これはこれから伸びるのにいかんということで、親様が主張されて正すというのが慶応元年10月20日頃という出来事なんです。でその慶応元年10月20日頃に、親様がその頃としてはもうほとんど皇帝を引き連れてですね、あの親様が針ヶ別所行くわけです。でそのまあだいたいその詳しく言っていきますと、まあ、順番を置きますと、勤め場所ができた。これ復元の史実肯定本の中に勤め場所の図というのがこう書かれているんですが、これ説明あんまりしてないんです。ところが最初は8畳8畳8畳6畳6畳6畳のボーンとした空っぽの軒も高い立派な勤め場所という教えどころがどんと立ったんですが、 神の仏を祀ってないんです。この親様がこの八条にいらっしゃった、ここに御幣を置いてあったという話もありますけれども、それはその次ここに天龍明神祀った時の記憶が混同してるんじゃないかというようなわけで、親様の場合には置いてあったとしても重箱みたいなもんにですね、御幣が立っていたという話が伝わっている程度で、お勤めの教理が神であるという姿勢で勤め場所なんです。これが元治元年に出来上がってから、慶応3年に天龍明神をこういう形で修二さんや山田さんが祀ってしまうまで、こういうただのがんとした勤め練習場所、まあ、練習場所じゃない、本当にお勤めを行う場所として僕が立ったんだと思うんですね。でこういう中でお勤めを親様は練習をしていた。その時点でどんどんと悲惨だという状態は、私立皇帝本ではですね、文久3年より元治元年にかけて後年親様の皇帝として一生を道の上に活躍した人々が続々として入信し、元治元年の半ばには道はすでに諸屋敷の金尊をはじめ、山部式添神生駒の四郡にわたり、その頃に入信した人々にはって言って、それから順番がですね、歴史的に調べて入信した順じゃないんです。まあこれはそのつもりで聞いていただきたいのは、山沢さんが入信してから文書になりましたから、山沢さん系列の親戚が早く入信したことに並んでる、まあ、それでその前に入信した人はどうも抜かしたりですね、あんまり熱心じゃないような書き方になってる、それを注意して聞いていただきたいんです。増井三郎半道村、山沢良介新住村、北野勘兵衛大西村、上田平次大西村、岡本十次郎長原村、西田伊三郎一枝村、村田幸右衛門仙台村、前川喜三郎宝吉寺村、北田海一郎三島村というような人が今でも名前が残っている後者の中心人物っていうわけです。で、まあいよいよ池上様の名は大和一国に高く、25年のご苦労ご観難の後に初めて世の明け離れたような本教創生の時代にお入りくださることとなったのであります。これは山田さん中心にまとめたんで、実は山田さんが入信する以前、ここで名前で言うとですね、山田涼介、北野勘兵衛、上田平次、岡本十次郎、この人たちが入信する前、一枝村の西田伊三郎、仙台村の村田幸右衛門というような人がもうどんどんと見分けし、お手振りを習っていたというふうに、まあ、これは読み替えていただきたい。でここで名前抜けてるのは、村田幸右衛門を入明けした人の名前が抜けてる。これはもう非常に早いんです。中田先生より辻先生より早い。それでまして一枝村の中心にいる住まい、中心的に位置に住まいする堀内家という、明治になって堀内と名乗った人と、文家筋で西側の田で西田さんというのと白石田さんというのと、まあ、こういらの名前の付け方があるわけですね。堀内さんというのは何村の方ですかというと、いや私はこっちの村の堀内ですと、堀内というか大体親戚かと思ったらですね、いやこの村の堀内です、この村の堀内です、この村の西田ですって、こういうふうになってるんで、なんて、まあ昔のですね武家の系列なんかですと、この人の子孫はこれ名乗ってるなんてやってるんですが、この村々では各村に堀内村田なんていうのがいまして、でその地形によりまして東田西田北田、それから戸川西川皆川なんていう、そういうのを地形に応じて中心の庄屋さんとですね 文系筋の家が名字が明治になってつけてるっていうのがあって、同じ名字でも親戚じゃないの。そんなのはよそから来たものはめくらがあるんですね、調査していて。で、私ら一軒一軒フィールドワークで回ったからそういう事情が分かったんで、よそから来た研究者にはこれは分かんない事情だと思います。で、まあその一枝田村の堀内さんの匂い焼きをした人が落とされて、された人がここに乗っていると。それでその人の系列から本あの林さんという本部員さんの家も出てますし、匂い焼きされた人の村たちはずっとあの本部員にやってますし、ちょっとこれはなんていうふうに期日の一応を変えないといかんななんて思ってるんですが、まあこういう人たちが活躍してどんどんどんどん伸びていたことが今の共通点ではカットされております。で、勤め場所をできてからお勤めを教えたことに興奮共通になってますが、こんなバカな話じゃない。お勤めをみんな覚えたから勤め場所を建てようになるわけですね。で、そういう点があの順番を読み替えてあのいただきたいと思うんです。で、これが古閑さんの許可がですね、元治元年2月にその許可書が出て勤め場所ができた。で、その時に慶応元年6月のこと、坊主清ってと坊さんが来てですね、どこの許可もらったんだと言って、あの問答に来たという話が出ているんです。で、慶応元年6月ってお指図でそこを見ますと、あれは6月のこと、坊主清ってっていうあの一節がありまして、その時に本石さんもそばでハラハラして見ていたという後のお指図が出ているわけです。で、その6月に来た坊さんというのは誰なんだろう、どこなんだろうと言って調査いたしますと、法輪寺というお寺が今法輪寺なんです。ところが当時は法蓮寺と呼ばれたり常蓮寺と呼ばれたりしていたと。で、そこがですね、昔大きい常蓮寺という大きいお寺があって、伊豆の神神宮の神宮寺としてはあの内山永久寺が有名なんですが、大きくあのずっと大きくですね、法蓮寺というお寺も神宮寺の役をして大きい堂と伽藍が並んでいたと。これあの、田町田村、昔田村という今田町と言っているところに、そういうお寺があって、その中の一望であった、常蓮寺の一望法蓮寺が今度真言宗から廃仏毀釈で真言宗が潰されていくの、新宗が、新宗って本願寺派がですね、そのお寺が潰れるの、まあ、大抵真言宗は朝廷とか権力者の祈祷でもってあの南国っていうもらってましたから、それなくなった途端に維持ができない、内山永久寺がパッと消えちゃうっていうのもそういう理由です。それに対して、新宗の生阿弥陀仏でもってですね、本願寺の人たちはずっとそういう保護を受けていませんから、そうなって弾圧になると強く言って、真言宗のそういう大きなお寺を浄土真宗に変えて、今本願寺の天理の別院という形になって法輪寺というのがあるわけです。で、まあ、昔は常蓮寺の一部であったと、まあ、立派に行くとはすごく立派なお寺です。あの本願寺別院という形ですから。で、そこからやはりあのこの地域の大きなお寺として、どうやってなんでどこから許可もらったというイチャモンつけに来るわけですね。縄張り荒らされた感じですから、 でそれに対して、どの記録見をしても股間さんが応対してるわけです。というのは股間さんが許可を受けて、股間さんが、まあ、代表者だったからなんです。でそういう点も股間さんが応対したということばっかり出ていて、その理由が書いてないんです、今の広報教祖伝には。でこういう広報教祖伝では慶応3年に修二が初めて許可を受けたように書いてるんですね。ところが当時各藩が治め、ここがもうですね、天領もある何もあるで、それぞれすごい統制を受けていた村の中で、みんなもうそんな許可なくしてですね、立派な家なんか建てられっこないんですね。建てるには勤め場所、この80、80、80、60、60、60というのは非常に格の高い大きな建物として、近在には見当たらぬ建物ですから、許可を持って建てたに決まっているんですが、だから地域の大きなお寺がどこの許可もらった来るわけです。と後半さんが吉田人民官僚から許可を受けていると言うと、向こうは引っ込む、どうも引っ込みつかないというので、悪行存を言っていくというようなことが何回か起こっているんです。というのはその宗教上のこれ吉田人民官僚というところの説明しなくてもないんですが、みんな吉田人民官僚という一集団、一宗教教団の本部が京都にあったと思ってるんですが、それはそういう書き方ですね、広報教祖伝では。だからこれ違うんです。天皇政府の人民館という役所なんです。昔から人民館というのが天皇政府の宗教行政の役所なんです。でそれが足利幕府ができまして、幕府が天皇家の事務をと特権をですね、幕府が武力で取るわけですね。その時に天皇家の役所の仕事を幕府の部門が行うという時、慣例という字がついたんです。まあ、それは日本を治めるのに、と足利幕府がですね、関東を治めるのに関東慣例というのを作りまして、それでまあ、関東慣例がですね、北条家だなんだということになっていくわけですね。でそういうふうなことで、官僚と人事官僚というのは一宗教の許可ではなくして、天皇家の許可をもらった。天皇家の役所の権限を幕府の一機関が代行しているんで、朝廷の方から言うと吉田神社が神議官代代理を務めていたという記憶になっています。治める方とすりゃ神議官僚として我々の権限に移ってるんだと、こういう呼び方でして、神議官僚というのは天皇家の許可なんです。ですから古川文の神が親様と来る時でも15位家という役をもらってんだというので、立ち横たえてこうやってこう来るわけですね、かもりかぶって。ですから守谷筑前が親元神社の境内でもって咎めたという時も、立ち横たえて、神職なのに立ち横たえて15位家であるとなんて言ってですね、こう来る。そういうのが守谷神社行きますと、守谷筑前の木造ですというのを誇らかに奥の方行って特別に頼むと、誇らかにしとやかに見せるというのは変な言い方ですけれども、特別にお願いしないと見せてもらえない木造が誇らかにこう出てくるんです。目なんかも木造じゃなく色じゃなく、そのちゃんと宝石入れてますから、照明の当て方ではギョロッとこう光るようにですね、でやって神職なのに立ち横たえてるんです。筑前の神という神名をいただいてるんだと、こういう表現するんですが、実は高山彦九郎がですね、遥かに皇居を拝んで 流す涙が鴨の水なんて、ね、あの歌もありますけれども、その時代朝廷の水尾を涙して、あの、まあ、不審案だとこう言うんですが、その時期に朝廷に貢ぎ物を持っていきまして、斡旋するお公家さんに頼んでですね、まあ、貢ぎ物といっても今なら贈賄罪になるわけですけれども、それを持っていきまして朝廷へ行きますと、これは実際の権限はないぞと、筑前の神って、これは地方長官の名前ですから、筑前の神って言ったら今であったら知事ですね、その称号を唱えることを許すって朝廷で許可がわずかの金でもらえちゃったんです。これは朝廷の役であります、あの大納言中納言なんていうのもですね、武家が格をつけるために紀伊大納言水戸中納言なんて言って、武力でお金でもって朝廷から役をもらうんです。けれどもこれ地方長官として、あの、まあ、金の国を治めてますが、朝廷で大納言の仕事はやってないわけです。ですからその実際の役はやんないけれども、称号をお金で許すと、これ売官というんですが、朝廷がそれで称号を切り売りしてたんです。でそこ行って古川豊後の神もその名前もらってくる、守谷筑前の神もそういう名前をもらってくると、実際の地方長官の権限はないけれども、筑前の神という称号をもらったら、筑前の神は本来15位下であると、いうと15位下というと今でも、もうもちろんもう将校さんですね、兵隊の位で言えば、あの少尉中尉じゃありません、もっとずっと上の方です。15位下というと、急に神社の神主さんがそういう風に名乗ることを朝廷に許されたと言いますから、動くときにはですね、安藤村へ来るときでも古川文の文語の神と名前つけて、菊の門ついた、朝廷に許されてんだって言って立ち横たえて、誰の許可を受けて主張してるんだとやってきたわけなんです。それがあの古川文の神であり守谷筑前の神なんです。まあそのご親戚としてはそういう苔おどしの役でやったっていうのはなるべく今になると伏せてますけれども、これは守谷神社行ってちゃんとその系図を前にして宮司さんにいろいろ聞いたら、いやこれは実は実際の権限のない名前を許されたんでって、こう本も本当を喋り出すわけですね。で、まあ、そういうことを確かめた上でこれ実情を話してるんですが、まああの守谷筑前という名前でもそういう名前だったということも承知していただきたいんですが、その事件起こるのもですね、谷川別所へ親様がその行くとき、親様は当時の公務、これからまだ公務となんていうのも公務結成していませんが、親様の話聞いてお手振り覚えて親戚をどんどんと呼びかけて、一緒に親様のとこ行ってお手振り覚えて、こうお手振り覚えたらもう気も自分たちがモヤモヤしていた分かんないことがみんな分かってくるんだと、すっきりした矛盾の解ける真理だというわけで、お手振りをどんどん覚える人たち、その中心になっている人たち、来なさい来なさい来なさいと連れて天理王になって人助けするという信仰ならばいいが、天理王におすがりして助けてくれであったら私は許さないよと、けれども念仏唱えて助けてくれという信仰もあるし、天理王の神が唱えて助けてくれという信仰を幸福寺もやっているんだから、私の弟子としては許さないと、残念ながらあんたは幸福寺のおすがりして助けてもらう信仰だから三木の弟子と唱えてはいけないと、こう言って親様が与えた御幣を取り上げたという事件なんです。 これあのどうも話はそういうふうにきちんと伝わっていない。これは行って向こうの役員さんともきちんと話した上でそういう結論がこれ出ているわけです。ところが興奮教書で見ますと本地衰弱説を唱えたから、だからそれを親様がお叱りになったという。本地衰弱説というのはどういうことかというと、天皇家といっても東海の小さな島国です。ずっと朝鮮半島、中国、西域、そういうふうなインドというふうになってまいりますと仏教の勢力は当時世界的です。その仏教の教理から言うとこの世界の中心は大日如来であると。で東海の島国の天皇はその大日如来が日本という島国を治めるために天照大御神になったんだと、こういうふうにして仏教に潰されない教説を説いたのが日本の神道だったんです。これ昭和の天皇が世界を支配するんだっていうんじゃわからないですね。世界的仏教が日本へ渡ってきて日本の天皇の先祖の神様は実は大日如来が日本を治めるために天照大御神という姿で現れたんだというのを本地仏大日如来衰弱神天照大御神というのが本地衰弱説っていうんです。これがずっと天皇家の幕門を作っていたわけです。でそこへ、天皇家の占いとかですね祈祷をやっていた浦部さんという、これがその一族の中吉田健康なんていうつれづれの人を書いて有名な人もいますけれども、吉田神社の神職だったんです。で神職で言いながら健康って坊さんの名前ですね。まああの頃はもう適当で何しろそういうふうにですね大如来が現れたのが天照大御神だなんて説いてるんですから、あの神職が坊さんの方へ来てですねつれづれ書いてあって言っても不思議じゃないんです。でそういうとこで浦部健康とも呼ばれていた。でそこでまあその一族で金友という人が、浦部金友と呼ばれたり吉田金友と呼ばれたりする人が本地衰弱説はけしからんと異を唱えた。どういうことかというとそれは逆だと、天皇家の先祖の天照大御神がインドを治めるために大日如来となったんだと、天皇を中心の説を唱えて天皇家の株を上げたからあんたとこ権限やるよって、こう吉田神議官僚という権限を許されたというのがその本地衰弱説と逆を説いて、全ては天皇家の先祖の神々の遺徳が各宗教の働きになって世界に教えられてるんだ、唯一神道とこう唱えたんです。それで吉田神議官僚、今京都大学の前の吉田山にその当時の大元宮というのがありまして、日本中の神社の出張所がコインロッカーみたいにずらーっと並んでるんですね。こういうのも行ってみないとわからないです。でそういうふうに本地衰弱説を逆転して吉田神議官僚は朝廷から権限をいただいてる。それで坊さんが来たりなんだりするっていうんですが、昔そういう神議官のですね、仕事というより宗教行政の元締めというのがこの地域、これ北大和と呼ばれてるんですが、北大和一帯のですね宗教行政の権限というのは古いのを探しますと向こうの松尾寺、これはですね東大寺に大仏を作られる前に行基菩薩などは 向こうの松尾寺の方の仏教だったんです。それであんなでかい大仏作ったって別段尊くないと、大仏反対の説法なんかやってて弾圧を受けてたのが行基です。ところがどうも行基の人気の方があってですね、大仏鋳造がどうもみんなの協力を得られないってなった時に、それじゃあ無知と飴だっていうわけで、行基を大仏の作る方の役人に採用するわけです、朝廷が。そうすると行基が大仏作るのに参加したっていうんで、みんなの心を寄って奈良の大仏できたということになるわけです。でそうなってくると、古い時代は松尾寺の許認可を受けていた。仏教が奈良仏教、朝廷仏教になってからは、藤原氏の氏である興福寺がここいらの許認可権を取った。それが興福寺金剛院の権限です。でそれよりも時代が下がって、吉田山の吉田神社が本地衰弱説よりももっと朝廷の方が高いんだという説を取って、それじゃあんたが許認可権を持ちなさいと天皇から与えられた。これが吉田神宮官僚です。ですからこの辺一帯は今みたいに役所を編成して一箇所っていうふうにやりませんから、どれも自分の縄張りだと思っているわけです。なるべくなら人を所で流行っているとか自分の参加に収めたいんですが、もしかすると向こうの参加かもしれないから、どこから許可もらったと言ってこうなるべく菊の紋つけて祝ってこう乗り込んで自分の参加にしようというのが、あの当時の宗教行政の名張り争いだったわけです。まあ今で言えば、あのヤクザがこの地域かかる権限を名張り争いやりますね、まあ、そんな風に思ってくださったら、当時の宗教というのはそんな風にもう許認可権の問題になっちまってたわけです。で小泉不動院なんていうんでも、いかにも権限を持っていたように公文教則に書いてますが、行きますと松尾寺の許認可権の手先なんです。松尾寺へ行く参道の一番先頭のところに小さなお堂がある。それが不動院でして、肝心の権限を持っているのは不動院じゃなく松尾寺なんです。どうも本部の調査は不動院行って、不動院だけのこと書いてますけれども、あの行ってみて調査し直すとそこのとこが違うわけです。で何しろ二大新橋社さんは、真実でないと、これからの競争罪が真実でないと人を納得させられないと、どんだけ飾って書いて偉そうに書いても故郷同士にはこれからの世界はダメだと、本当にしなくちゃダメだ、嘘があってはダメだというのが二大新橋社さんの方針で、それを正す方に、まあ、私は天理大学できた時初めの頃、昭和20年代の学生は教授と一緒に真実を掘り起こし確かめるという仕事をやらせていただいていたわけです。それでまあ私らそうなったんですが、まあ、そうなってくると針ヶ別荘のですねことも、あの親様は南無天輪王を天輪王になって人助けするという教文の精神に戻れと、これは天輪王教という初期に入ってきた教文の精神になって人助けしろなんです。ところが実際は興福寺金剛院の配下になっちゃうような時は、経文読まずに仏の名前を、ね、唱えてご利益もらうという念仏、経文読まずに念仏でご利益もらうような格好になっちゃってたわけです。で南無天領南無天領と唱えてご利益もらう信仰だと。で今調査に行く人がですね、あれが慶応元年頃の親様の信仰だろうなんて言ってるんですが、とんでもないの。そうに落ちたから親様に破門されたんです。というのは今の本部が親様のお勤めがちょうどなしと官僚大 神楽勤めであったのをですね、親様が亡くなってから足清払うて助けたまえ天竜の御事なんて言って天皇家の先祖の神々並べちゃった。拝み祈祷に流れてそれを当然としている本部から見ると、慶応元年はお勤めのことがなくって南無天竜王と唱えることを親様も教えていたんだなんて、こんなこと言う。水中崎さんが南無天竜の御事、南無天竜の御事と線香一本の間唱え続けてご主を願ってたなんて言うんですが、あんなのは当時天竜の御事なんて親様は教えてない。親様に亡くなってからの神なんです。それでは水中崎さんがどうしてたのか、お手振りに洗ってたんです。そこをやり直さないといけないんです。親様はお手振りを教えて、お手振りの値打ち一体何かと、一下り目は物持って豊かにはなれないんだよ、これで喜んでくれという散財の心を持ったところが初めて豊かになれるんだと。物欲で倒し合う世界の矛盾を三日村歌一下り目七下り目でその矛盾を断つ心理を教えてる。二下り目はこれ服従精神です。支配欲、自分と同じことやって自分に従う人間を作ったら安心だ勢力ができたとそう思うかもしれんけれども、それでは争いに無本の根が太って対立関係で争いの根が起こるんだと、服従している方には無本の根が引き出すんだと、こういうふうに教えて、そして自分に服従するものを作ることがその人間に無本の根を起こさせて収まらなくなるんだから、難事を助ける心ならば収まるんですよ。二下り目、役下り目です。そして三下り目になりますと、性欲というものが悪だ悪だ悪だとこう言ってるわけです。仏教の修行の妨げに性欲がある、確かに色欲という邪淫を禁止するという戒律もあると、悪とこう決めてるんです。ところが親様は命が生まれるという男女の性行為は神聖なる生産であって、それが悪いんじゃないと。その性行為に伴って物欲の心を持って性行為にしたり、支配欲の表れとして性行為をしたり、また生きるためには相手倒さなくちゃなんない闘争本能を持った人間が生まれるんだというような、物欲支配欲に絡まった性行為というものはみんなの不幸せを作ってしまうけれども、本来の性行為は正しく行い、間違いなく、聖なる命を生み出す聖なる行いで悪ではない。これが三下り目ですね。官老大の教義です。それで官老大勤めで温み水気、それぞれが相手の個性を生かすように働き合って調和を作るという、この党の働きに分析して調和を教えた、これが基本の教理です。そしてその教理に基づいて心を収めりゃ悩みがなくなる、体の調和を取りゃ病気がなくなる、人々が助け合いの調和を務めのようにやれば難儀の世界なくなると、世直しにもなる、そういうふうに説いたのが欲だり目徳だり目です。で、いつ下り目になったら、それを説いた勤めの磁場は、親様は親心を持って迷信をなくして、真理を理解させたんだと。まあ、これ、迷信をなくしてっていうのは、真理を理解させて迷信をなくすんですが、今まで頼ってた迷信を、これが間違いだっていうのは、ただ理屈言っただけじゃなかなかそうはいかないんだと。それはもう、今まで、頼らなければたたりに負けるんだというのに心配するんじゃないよと安心させる親様がいてこそ、今までの迷信捨てることができて真理が理解できているわけです。まあ真理理解したから迷信が消えたか いずれにしろここへ来る者を喜ばさずに解散という基本姿勢で親様が元の地場を作った。大和ばかりではないほどに国々を助けゆく国々に勤めの地場を作るのが足の神であると。十字くらいの話、さあ全ては神楽家大通りで教えてある、官老大で勤めて教えてある。官老大は大仁だよ、御幣だよ、こういうふうに大仁の伺いはですね、これは王儀に神様をお下りになって真理を教えてくれるなんていうのは、これが間違いなんです。拝み祈祷伺いなんです。官老大勤めで教えられた真理で答えるから質問しなさい、これが王儀の伺いなんです。それで王儀御幣というのは日本の民族学で同じように扱われる権威なんですね。言ってみれば男性の象徴が扇であり御幣なんです。こうして両手で持ってこれ座る安定するところを蔵って言うんです、ね、馬に乗るとき蔵に、神様は岩蔵に、岩に降りると岩蔵って言うんですね。でこれ手で持って安定されると御手蔵って言うんです。御幣って書いて御手蔵って呼んでる。親様が御幣与えたり恩義与えたりしてるのは、これは陰陽の調和、官老大勤めの調和を恩義と、恩義というのは枠の、これは誰でも持っている道具でしたから、男女とも。携帯というのは電話じゃないんです、携帯官老大なんです。そしていつでも官老大勤めの教理でと、真理伝えるのにでっかいこんな本はいらないよと、旧約聖書めくらなくてよろしいと、出雲名物持ってお帰り安来節と、出雲名物荷物にならん持ってお帰り安来節っていうのは歌を覚えちゃえば名物重さもなし運べんです。世界助ける真理を三日倉歌を覚えて身振りしちゃいますと、言葉で教え身振りでもって間違いなく伝えるのまで覚えちゃう。重荷は全然ないのが、これがお勤めによるお助けなんです。物を与えるよりも根本的に物の生かし方を教えている三日村だ。そういうふうに勤めの理を親様が教えている。それをただ神里内はご利益あるというところに落ちることを止めるために有賀別所へ行ったわけです。ですから有賀別所に慶応元年に分かれたから親様が神里だけ唱えていたんだろうなんていうのは、これは見方が、調査の仕方が浅いです。そんな神里内とご利益願っていたから破門された。破門した親様の方はきちんと真理をお勤めで学びなさいをやっていたわけです。でそうしてその後御里神社事件、これは先月やりましたから、その結果3年に、今度は森屋筑前が介入して小官さんの免許証を取り上げましたから、今度は不動院が文句言いに来たぞとか、いやそれはいい豆干しぐらい文句言いに来たんだなんて話をしまして、あたかもこういう免許証が取り上げられたから営業できないぞというふうにムードを作りまして、それじゃあ私が京都で改めて取り直してやると言って大行に出て行ったのが吉田神儀官僚へ森屋筑前の斡旋で修二さんが許可をもらいに行ったというわけです。でその時の許可書を比較いたしますと、まるっきり違っちゃったんです。修二さんの免許は神社なんです。修二さんの免許は天輪王明神に玉串を納めてやる。玉串というのは御幣のこんなでっかいもの 平合衆なんていうと、この柱にバーッと飾ってるの平合衆なんていうんだけど、平愚子、玉愚子とか、その玉愚子っていうのはこんな榊に結んでこうやるやつじゃないんです。御神体としてデーンと飾る御幣も玉愚子なんです。でそれを天竜を明神として祀ることを許すという許可、そしてその宗教行事をやるためにユーダス記というのを、これ朝や木綿でもってたすき、聖なる仕事、これ国防婦人会ってたすきはそれの名残なんです。聖なる行事をやるためにそのたすき、四つ、四つユーダス記というのは、あれよいよいそれいけって言うと、どんどんと子供がこう太鼓叩いてますね、お祭りの時。あの時に大行にたすきを四つに結んでます。あれが四つゆいユーダス記ってやつなんです。でみんな今上位とかですね、それから仮犬が聖なる服装と思ってるんですが、あれは天皇制服の制服でありまして、身分によって違う制服なんで、聖なる仕事をやるにはたすきが聖なる仕事をやっているという象徴なんです。これは伊勢神宮のお儀式なんていうのをやるときは、神職が素人が見るとあの服装自体が聖なる服装と思ってるのにたすきをかけてってこうやってますね。でたすきが聖なる仕事をやるときの象徴で、それを許可するというのでありまして、天竜明神というのは天皇家の先祖の神様を祀るという権限です。でそれじゃあ古閑さんの方は、天皇家の先祖に平伏する神道なんてそんな狭いもんじゃなかったんです。古閑さんのこの中臣の祓いというのは神道の祓いです。三種の大祓いというのは、もう三種の大祓いというのは、これはあんまり知られていないんですけれども、それ解説する本が最近出ました。三種の大祓いというのは、1月から4月は土祖節分ひな祭りという行事があります。これ三種ね。それで、5月から8月は、名護市の祓い七夕八作、八作というのは8月1日のことです。これ名護市とか名古屋とか名古屋とかいろいろにどう読んでいいか分かんないこといろいろに読んでますけれども、これ5月8月にはそういう行事が日本の民族風習ってあるわけです。それから9月から12月は重陽、重陽というのは9月9日のこと、重陽という奇数は陽ですから、それで陽の極まりが 9で9月9日なんです。そして七五三というのは11月15日、そして大祓いというのは暮れ、その時に、天達さんがそのすがすがしくってやると、天達さんに国包みをみんな消えていくんだというふうに、汚れがみんな飛んでいくという払いをする権限を与えると。これはどちらかというと陰陽道、元は道教です。これは陰陽道、道教の三種の大払いというのは一年中お払いでもって儲ける免許なんです。儲けていい免許です。そしてその後六根清浄の払いというのは、六根清浄意というのは菩薩意と並んで、六根清浄で汚れを払えば菩薩になれるというような仏教と集合したお払いなんです。それ全部許されてるんです、古閑さん。ですから親様にこやかに、ああもうそんなのも許可もらってもいいよというのは、親様が三河村方を教えて、真理を教えて助ける行事やっても、どこからも咎めらんない幅の広い許可なんです。そういう許可ですから、古閑さんもその聖なることをやる、たすきがけでちょっとやれば その行事をやってよろしいという免許を取ってますから、誰も文句言わずに親様の御神楽歌を宗教行事としてやっても咎められない。後輩にですね、仏教系のことも陰陽道系のことも神道系のことも御神楽歌の中に入っていてもどれやってもよろしいという許可を朝廷から受けてるんです。でそれにイチャモンつけて、ニセモンだのヘチマだのどうじゃのとイチャモンつけて取り上げて、それで取った許可が幅の狭い天皇家の先祖にだけに平伏する宗教行事の許可に取ったことが、はっきり言いますと弾圧を呼び込むわけです。修二さん、山沢さんは弾圧を避けるつもりで宗教行事狭い免許に取り直したんで、今度は弾圧を呼び込む結果になっちまう。それが今度明治になりまして、明治の中頃特に、憲法、大日本帝国憲法が出て、翌年に教育勅語が出たというと、それに外れてるのは神道といえども弾圧するになっちまったんです。もっとひどいのが昭和の10年国体明朝運動なんていうと、天皇陛下が大日本帝国の一番、素晴らしい重要な機関であると言った明治からの解釈までけしからんと言って東大教授が追われるというような事件が起こる。226事が起こる、品事が起こる。それじゃあ山沢が説いていたイザナギイザナミがここで宿仕組みをして、そして世界作ったという話も禁止する。天皇家にへつらって宗教行事をやる許可をもらったつもりの山沢さんの泥見好機が弾圧の対象に今度なるわけです。ですから天皇政府がどの時代にどんな弾圧をやったかって、その質の違いを知りませんとお道の歴史はわからないんです。でそういう点をですね、こういう当時の資料、今の資料きちんと整理して納得いくものにしなければ、これからの教祖伝は誰も受け入れんぞというのが二大神柱さんの姿勢で、まあそれを私らがもうフィールドワークでどんどんどんどん調べて固めているという状態だったわけです。そうすると山沢さんが修二さんを焚きつけて親様に背いた事実が明らかになっちゃう。教祖伝を正しくしますと。それで本部の中に神道派とお染め派の対立が出て、それで最近まで神道派が消滅を極めていたと。消滅っていうのはですね、もう毒虫や悪い蛇が暴れているっていう表現なんですね。そういう状況であったのが、このところで神道派がどんどんとこんなことやってきたダメだと絶望して亡くなってくれるとか沈黙する状態があって、ようやく、お勤めのですね、テキストを整えようとしようということにこう変わってきて、そして親様の教えたお勤めを国にところどころの教会で月々勤めましょうという現在の神柱さんの呼びかけ、これによりまして推進されると思います。120年歳で足踏みじゃないかと思ってたんですが、どうやら足踏みじゃなく前へ進んでくださるなという感じがいたします。で、まあ、そういうふうにこうなった時に、萩谷別所行く時でも皇帝たちが伝える萩谷別所の姿と、それから山中忠七、山沢さんが伝えるその萩谷別所の情勢というものをだいぶ違っておりまして、で山中忠七さんの話して大和誠文教会が文字にしたのが大正12年と昭和40年2度出したんですが、全くもうとんでもない矛盾で、これ両方嘘だなってことを感じさせるような内容です。 で、興奮教材は山中忠一さんと山田さんのその記録に基づいていますから、あの読んでもみんなは納得できないという形になって、そしてあの昭和34年にですね、教規を改正して、この日はとあの大きく変わった、これをはっきりと見ないといけないと思うんです。敗戦、あの敗戦までは明治経典で、天皇の先祖戸頭を神様としてそれに服従しますと言った天理教の教義はないんです。我様の教義は一切ないんです。三日村歌は嬉しさのあまり踊るだけっていう明治経典第9章はそういうことになってます。でそれが敗戦によりまして、天皇家も反省する、それに先立って敗戦直後にすぐに二大神柱さんが復元を唱えまして、あの現在の経典が出る教規が作られたのが昭和22年12月31日に、天理教は天保9年10月26日天啓により中山幹これを作ると、天啓により中山幹これを作るというのは中山幹が天啓を受けたと、啓示というのはこう真理を教えられるという意味ですが、天の神様というのは高天原に天皇家の先祖がいると、高天原の天皇家の先祖の啓示をお告げを受けて、中山幹が受けて天理教始まったという教規だったんです。昭和22年大晦日ですね。で3年に経典公案作って正差令部の許可を得た。その時に天皇家の先祖戸頭であったのが天領の御事という一人の神様になって、いろいろな働きを持つというふうにキリスト教のエホバのような神に変質したわけです。でけれどもそんな神様が真理を教えたというんですが、中山幹の三日村歌は古事記にも日本書紀にも書いてません。天皇の先祖が教えたってどこにもない。で中山幹が作って教えたと言ったら、中山幹は天皇の先祖のお告げで真理を知ったんじゃないと、中山幹が三日村歌を作って教えたんだという姿勢を持って、本当の幹の教えをやんなくちゃならない、幹がお告げを与えたという、その表記に変えたのが昭和34年です。昭和34年に天理教は月日の社を頼む中山幹のお告げにより天保9年10月26日元の地盤にあります。中山幹が与えた真理という意味になったんです。でこの時に本当は経典廃止しなかったら合わないでしょ。天下りという言葉を使ったってあれ明らかに神がかりです。我は天領の御事なるぞなんて経典に書きまして親神なんて書いてますが、あの時に作文です。私らの目の前で作文された。もうそれまで親神という言葉さえも使わないで天理王冠だった。10人の神様一人になった。でそれもいかんと、アメリカに合わせてキリスト教者に合わせて今の経典できてるんだ、じゃあもう神がかりはやめ、親様に神がかりあってこれはやめということになってるんです。親様が真理を教えた、親様が啓示を与えたんだ、そういう教規に変えたから経典教祖伝を廃止しなくちゃならんというのに、経典教祖伝を作った人たちが、我々がそうしたら嘘を教えたことになるじゃないか、我々生きている間そんなことは耐えられんというのが山沢為三さん、あの正信御分家や秀信さんのお父さんで、その子孫が今でも頑張ってる、その残党が山沢秀信さんになってきたわけです。あとはだんだんと順当に消えてくださったんですね。 そういうことも承知してやらないといけない。いよいよそういう支援がやってきたということを承知しないといけないと思います。で、そういうふうになってまいりますと、このところでですね、こういうことではない、本当に親様が教えた官老大勤めの真理と、今までの神道というものを、または仏教というものと、けじめをつけて私たちは学ばないといけないと、そう思うんですね。で、それを図に書いて、整理してみました。と、それは、これ、もう今までの勉強で、短時間でこれ、分かると思います。南無天輪王というのは、天輪王になって人助けするという、これが親様の魂であり、精神である。そしてそれは、お勤めで証言されているんです。十二くだりは、今まで、主に今まで、各宗教、哲学、道徳が、収め方を教えると言いながら、実は、権力者に都合のいい、服従精神を教えて、それが争いのもとになってた。で、それを根こそに、真理を教えて、その間違いに気づかせるということを親様がお勤めでなさったわけです。で、それが官老大勤めなんです。じゃあ、ここに官老大の絵はないんで、真上から見て飛んだ人なんですが、こうやって見ないとこれよくわからない。いつも言いますが、男だね女だね、ゴブゴブに生きたまま結ばれましても、男親とも女親とも違う新たなる人格であると。それでこれは生きたまま体は続いている。精神というものは男親とも女親とも違う新たなる人格であると。そしてこの精神魂の方は、親様の教えを真理だな、これが本当だと思ったら、親様の心に入り込んで、今までの迷信は消えるんだよと教えています。これが親様の教えの一番の特徴です。それが成人カードに簡単に書いてあるのは、この体は親から私に起動し、心はコロコロ変わるというのが、これ官老大中心にした官老大勤めの意味です。で、十二くだりは、先ほど言いましたように、各くだりが今までの迷信を間違いだと気づかせる心理なんです。で、今まで、そういうことに気づかなかったんです。精神というものが切り替わるって、これが分かんなかったんです。霊魂不滅なんていう迷信が何万年も続いてきた。キリスト教が近代化して、どうじゃこうじゃ解いても、悪魔と天使がいてですね、善と悪とがどっちが勝つかでもって、いい行いするんだ悪い行いするんだなんて解いてる。あれも霊魂不滅の世界ではあんな説明しかできないんです。善を貸し立てて悪を圧迫するっていうくらいのことしかできないんです。その親様の方は根こそぎ真理によって今までの考えが間違いだと言ったら、その思想も精神もなくなっちゃうんだということを教えた。それは誇り散るという言葉で言ったんですが、今の人だと見方が細かいですから、誇り散ったって誇りがあったらしょうがないじゃないかという。今だったら雲散霧消という言葉の方がいいですね。雲散霧消というのは気象状況変わると雲消えちゃう、霧も消えちゃうんです、なくなっちゃうんです。で、どういうふうに精神というのはなくなるのかと、もうものすごい引きになる例ですと、子供が算術習います。これは算術っていうのはやっぱり学校行って習うほどきちっとしたもんですね。1年生の時には足し算習う、2と2で4、2と3で5っていうふうに足し算習っていく。その時は2には4で、2、3が5なの。とか2年生になりまして掛け算になる。2、2が4、2、3が6ってなる。 そんなの承知できないっていうのは今まで足し算の精神、掛け算の精神承知できないっていうんです。そうすると先生は2つだろ2つだろ2つだろって2つが3組あると6つだろって事実で教えるんです。そうするとうんって納得したら22が4、23が6になる。もう23が5なんて言った考えはパーッと消えちゃうんです。これが今までの精神が魂が消えちゃうということです。真理で納得したら、あ、これは真理じゃない、間違いだと言うと消えちゃうんです。霊魂不滅なんて言ってる霊魂を簡単に消しちゃうのが合理性ってやつなんです。で、親様は両党取れになる。で、お勤めの教義でもってなるほどなんて言うと前が消えちゃうんです。ですから水と神とは同じことで、これ精神の洗濯場なんです。心の汚れを洗い切るなんて、あれは昔のたらいじゃ想像できない。あれ洗濯機の手ですね、あれまあこれは冗談としても、精神の洗濯場が可能大事と思います。それでそれを新しい真理というのはなかなか、うん、22が4、23が6くらいならうんとその場で言うんですが、ぬくみと水気で腸が取れる、つなぎとすっぱり腸ができる、そのうちに息吹き分けと切るが腸が取れるなんて言うと、うん、わかんねえってこうなるんです。そうするとそれを短く圧縮して神楽勤めの精神、元の理だよ、命発生の真理だよ、現状だよ、これから世界の人々の助け合いの姿だよというと、これは受精卵というミクロの世界と等身大とマクロの世界を説明している。元、現状、未来、見事によろずのことを説いているんです。拝み祈祷じゃないんです。神様に頼るんじゃないんです。合理性でもって自分の中の間違いが消えちゃうんです。で、それをそんだけ十二くだりを覚えて迷信を消す、それじゃなかなか日がかかるから、騙されたと思って3日間だけ、あの成人カードのように人の喜び楽しむ前に生まれついたのこの私と思ってごらん。助け合えば勇む、争ったら歪む、ここまで育ったこの私と思ってごらん。そうしたら陽気づくまで世を作る何十だつくの生きがいで陽気に暮らすこれからの私と、この簡単に圧縮したお勤めの理を試しに通ってみなさい3日間。これがお指図。お指図で年祭活動の時の3年千日ということが出てきます。50年30年といえば長すぎるだろう、10年といえば通れないだろう、たった3日の道を通りてくれと。これは十二くだりを覚えきれないうちでもよろしいと。お勤めを圧縮したこの3項目、始まりと現状と未来、ミクロと等身大とマクロ、よろずのことを説いているんだから、試しにこれを真理と思って人の喜び楽しむ私だと思って3日間通ってみろ。争いがなくなっちゃうだろう。親戚間の財産争いなんてバカらしくなった。人を任して優越感、自分の手でもって明けに染まって倒れたの見て喜べるのかい。人の喜び楽しむように生まれた人間はそれで喜べるのかい。3日通ってみなさい。これがお授けなんです。で、3日通ったら病みつきになってやめられないよがつ、まあ後で続くわけですね。こういうお授けじゃなければ意味がないんです。おにょこにょこにょこって、おにょこにょこって言うと怒られるかおにょこにょこにょこ手振りやって、これで病気が治ります、私は親神様に賄賂を送って権限許されたんです、こんなもんはね、インドの裁判官の真似なんですよ。これね、賄賂を送って権限をもらうなんて、そういう
もんじゃないんだということをちゃんと学ばないといけないんです。それが授けは勤めの真理で矛盾を解いて助けるんでありまして、唱えて声で助けんじゃない、身振りで助けんじゃないんです。そういうことが親様がこの授け許すときに、今日私はここで死ぬよ、私の教えたお勤めで私の心を受け継いだら授け許す、これが正月26日の最大の出来事でしょ。親様の延命を願ってですね、ご利益をし続けてくださいなんていう悟りでお勤めやったのはあんまり名前言うと悪いですな、これそんなもんじゃいけないんです。これはそうなってくると、ご存命の親様はどこにいらっしゃるんですかという問題になる。元の屋敷にとどまりなんて言いますと、教祖殿にいると、教祖殿にいると誰も思ってないです、正直に。と大事、あそこに親様がいても、あんな憲兵族に威張ってるようなおばさんが当番にいてですね、あの人の取り次ぎで親様の心が伝わるはずがない。挨拶言ったって合わせてくれねえよ。教祖殿に存命の親様いたって無駄だ。存命の親様は勤めの地場にいるんです。勤めの地場では勤めの理として存在する。それを理解して身につけた、納得して身につけた人間が生きた親様になって世界へ散らばっていくんです。勤めで存命の親様は霊魂不滅なんていう妄想を分散無償させてしまう。そんなもう教祖殿に存命なんていうのは神社と同じです。勤めの地盤にいると考えてこそ初めて親様の魂は生きている人間に受け入れられなければ働けないんです。三河浦歌の本があってお筆先にあっても、読む人間がいなければこの世界助けの理は働けないんです。親様を生かして働かすのは私たちが理解して納得しなきゃダメなんです。でそれがだんだんと養父にとはこの世を初めて親が皆入り込むで、お勤めの教義を身につけた者に授けは許されたんです。でこのように構えつき者化け物も必ずあるとさらに思うな、霊魂不滅説というのは迷信だと言い切ったんです。これはそのことを教えるのが天理教なであるはずなのに、何のことはない、前書の通り返しを生まれ変わってまたこの世に出てくるんですなんて、輪廻転生のインドの迷信を書いてる経典いつまでやってんのというわけです。あれは親様を泥を踏みつけて、自分で泥塗って足で踏みつけて、でちっと俺が背高く見えるわなんて言ってるようなもんですね。あんなこっちゃいけません。だから経典と広報教祖殿はそんな違った時に作られたもんですから、それで創造神話ちょっと時間をここでもってですね、一応90分で区切ります。でこういうふうに教祖殿に存命なのか勤めの地盤に存命なのかということで、ここで90分で切りますが、あとこの次のページに質問が あると思いますから、次の音の時間にやります。で質問して次のページ何っていやこれがね、こういう教えを説いている宗教は創造神話というのを大体作るんです。神様がこの世を作った、人間を作った、それで神話を教え、神様に縁のある人が今の支配者だという話を作って訓問を教えるんです。で父母が産んでくれたからといってこれ恩を知りなさいというのが道徳宗教の目的っていうふうに大抵なってるわけです。で服従する人間を作るんですが、 これはそういうふうに押し付けられますと、ちっとも本人たちは勇まない。それでひどいのは罪の意識なんていうのをですね、親様が聖なる聖産であると教えた性行為を原罪なんて説いている宗教もあるんです。性行為しちゃいけないと神が言ったのに性行為して子供が生まれたんだと。で、生まれたのがカインとアベルという兄弟だと。ご丁寧にもその兄弟喧嘩してカインがアベルを殺しちゃったと。お前は兄弟殺しの罪に怯えなさいなんて言ってですね、全く性行為で生まれた罪に、ね、怯えなさい、また兄弟殺しの勝った方の殺した方の子孫しかこの世にいないんだということで、生きている人間はみんな性行為の罪、兄弟殺しの罪に怯えて神様に許しを請いなさい、だから神の代理の私に苦渋せえと、こういうことを解いて隣の国に攻めさせて、石油が欲しくて石油のある国に攻撃しちゃうなんていうキリスト教徒もできちゃう。これキリスト教徒だけじゃない、イスラム教徒も同じようなことを やってるんですね。